水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月25日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木ゆきです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。いろんな世田谷区の情報や魅力をあなたにお伝えして、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオでありますね。もう7月最後の金曜日、いやーもうどっかで焦る気持ちない？
いや焦りますよ。
この人生でいいんだろうかと思う時はない？
でも
なんか時間無駄にしてるような時あるもんな。
そうですね。
まあでも言ってみれば暦って僕らの味方だから、新年迎えたら、うん、ああ新しいスタートを切ろうとかいうふうに思うこともできるじゃない、うん、そう考えると、あ、7月もう終わるな、よし8月から人生もうちょっと頑張ろうとか思うきっかけになるかもしれませんね。かもですけどもね、メッセージいただきましてありがとう。ラジオネームサブ様、いらっしゃい。こんばんは。暑いですね。冷たいものが食べたいんだけども、食べ過ぎるとお腹を壊しちゃうからな。とりあえずお風呂上がりの冷たい麦茶で我慢していますが、飲むと一気に汗が吹き出るので、お風呂入った意味があるのって感じがします。わかります、わかります、はい、まあ新陳代謝だと思っていただければ。
そうですね。
いや、まあ行きましょう。お待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
この番組へあなたの声をもっと聞かせてくださいね。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナー世田谷ボイスです。ゆうきがリポートに行きましたが、はい、どこに？
今回はですね、明治大学のラグビー部をお伺いしてインタビューをしてきました。
なんでまた？
ですね、明治大学のラグビー部の拠点となるグラウンドが、世田谷区の八幡山にあるんですね。
ああ、そうですか。
寮とグラウンドがありまして、はいはい、で先月で、関東大学春季交流大会が終わりまして、うん、秋からは全国大学選手権大会が始まりますので。
秋からはね、
はい、うん、この全国大会が去年準決勝で帝京大学に敗れてしまったそうで、今年は新たなメンバーで完遂をスローガンに全国制覇を目指しています。そんな明治大学のラグビー部を訪ねました。
ここは京王線八幡山駅から歩くこと12分ぐらいのところにある明治大学八幡山グランドです。今日はあいにくの雨でして、土砂降りに近い天気です。マネージャーさんから話を聞くところによると、今日も、この土砂降りの中、選手たちは朝練をしていたということで、目の前にですね、グラウンドが、人工芝のラグビー場が広がっていてとても綺麗なんですが、観客席なんかもある、立派なグラウンドです。奥にはですね、完遂という文字が書かれた、旗が掲げられておりまして、こちら、明治大学ラグビー部の今年のスローガンということですね。周りはですね、ラグビー場だけではなくてサッカー場であったりアメフトのコートもありまして、とても広いグラウンドとなっております。明治大学のラグビー部はですね、100年以上の歴史がございまして、これまで関東大学ラグビー対抗戦では18回、大学選手権では13回、日本選手権では1回優勝経験がある強豪チームとして知られております。そんな明治大学ラグビー部の強さはどこにあるのか、また今年度の意気込みなどについて、まずは、上鳥博之監督にお話を伺っていきたいと思います。では上鳥監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
まずですね、明治大学が選手権で優勝したのが第55回の2019年、去年はベスト4でした。
はい、
まずこの結果をどう捉えていますか？
やはり常に優勝を目指してね、戦っているチームですので、結果はやっぱ望んだ結果ではなかったんですけれども、昨年のチームは本当にこの100周年と言われている一昨年のチーム から大きく4年生が抜けた中で、チーム作りが非常に苦労した年だったんですけれども、まあ、本当にこう試合を重ねるごとに成長してね、本当にあと一歩まで優勝までたどり着くだけの力をしっかり見せてくれたので、まあ、結果としては残念な結果でしたけれども、今年につながるようなね、チームだったかなというふうに思ってます。
スローガンが、去年は奪還で今年度は、完遂となってると思うんですけれども、はい、このスローガンはどういうふうに決められてるんですか？
スローガン自体はもう例年4年生、学生の中でも特に4年生を中心に、考えるというのがもう例年そういう流れで来てますので、まあ、この完遂というスローガンも今年の4年生が中心となって、まあ、今年どういうチームにしたいかとか、どういう取り組みでやっていきたいかということを念頭にしながら出してきたという、なので学生たちが考えた言葉です。
そうなんですね、はい。スローガン今年は完遂というところで、このスローガンからこう選手に求めることだったり、選手たちから完遂というところが出てきたと思うんですけど、それを踏まえて選手たちにここを求めたいというところありますか？
おそらくその言葉を聞いたときに私も思ったのは、19年の優勝以来、あと一歩というところで、優勝を逃している成績が続いているんですね。でも私もここ5年で準優勝2回、ベスト4 1回というところで、本当にこう直前のところで最後掴みきれなかったっていう思いから、もう最後の最後までこうコンプリートしたいという思いで完遂という言葉が出てきたと思いますし、そのためにはやはりその結果だけではなくてね、日頃の生活であったりとか、ラグビー以外の面でもしっかりとこう最後まで突き詰めてね、しっかりとやりきるというところ、こういったところをやっぱ学生たちには期待したいなというふうには僕自身は思っています。
監督自身もこの明治大学ラグビー部の OB ということで、監督のこう当時のチームの雰囲気であったりとか、練習を含めて今のチームとこう変わってきた部分っていうのはありますか？
やっぱり大きく変わった部分はやっぱり一番は学生の質っていうんでしょうか、これは本当に時代もあるんで、今の子たちは本当にこうたくさんの情報がある中で、アスリート化っていうんでしょうかね、食べるものもそうですし、トレーニングの仕方もそうですし、あらゆる面においてこう非常にこうある種真面目というかね、しっかりと取り組む選手は本当に多くというか、もう当たり前に増えてきたと。我々の頃はまだそういうのがあんまりまだなかった時代ですから、ある意味時代もあってですね、いい加減な部分も多かったです。ただやっぱり我々がこう明治のが現役だった頃っていうのはやっぱ常にこう勝ち続けてた時代でしたので、やっぱこう勝つことに対する意欲であったりとか、勝利に対するこうなんていうのかな、こだわりみたいな部分は非常に強かったように思いますし、そういった部分を今の学生たちにやっぱりこう知ってもらいたいなと、勝ち続けることのやっぱ文化みたいなものをこの明治のラグビー部にまた取り戻したいなというふうには思いますね。
昔から変わってきた部分もあるとは思うんですけど、キャプテンが平翔太選手で、バイスキャプテン副将が、楠田智樹選手と年川陶器選手と、幹部が3人体制っていうところなんですけど、
はい、
これは幹部というのは どういうふうに決められてるんですか？
人数自体は私から特に何も言ってませんので、これもやっぱり4年生を中心に、毎年キャプテン副キャプテンというのは彼らでしっかりと考えて、候補を出してきて、で最終的には私が決めるというプロセスなんですけれども、今年は3人という格好で、非常にバランスいいメンバーたちが選出されたかなと、平は当然もう下級生時代から、選手としての実績は十分ですし、年間はもう去年日本代表の候補の選手に選ばれて、自信もつかんで、周りの選手たちからのリスペクトというのも集まってますし、楠田というのは非常にこうなんて言うんでしょうかね、異色というか、本当にこの3年間怪我で苦しんで、なかなかこう出場機会というのは恵まれなかったんですけれども、やっぱ彼の人柄と、取り組む姿勢であったりとか、そういったところがこう4年生ないし学生たちからこう信頼を集めたというところで、この3人のバランスというのは非常に私としてはいい選出なのかなというところで、去年は2人でしたけれども、今年は彼らが考えて3人という流れになったんだと思います。
この3名を中心に今後戦って 行くと思うんですが、今後の戦いに向けて、まあ、チームをどうしていきたいと考えていますか。
8枚目の練習でやっていることがしっかりと試合に出せるかどうかっていうところをチェックしながらですね、まあ、多くの選手をこう起用して競争心を仰ぎたいなというふうに思ってます。で、まあ、夏合宿を超えて秋のシーズンに入っていくにつれてね、いよいよ試合に出れるメンバーたちっていうのもおよそ固まってくると思いますので、まあ、最終的にはですね、やはり完遂というスローガン通りですね、今年はやりきるというところでしっかりと頂点目指したいなというふうに思いますね。
我々も注目していきたいと思います。はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては副将バイスキャプテンの利川陶器さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
本当にもうがっしりしたがたいで身長ってどのくらい。
僕は181センチです。
あ、はい、そうなんですよ。もう昔からこうがたいがいい方だったんですか。
昔はもうすごく細くて、高校生の頃にすごい食べさせられて、はい、トレーニングして大きくなりましたね。
へえ、はい、やっぱりいっぱい食べていっぱいトレーニングして。
そうですね。
そうすると体が
どんどん大きくなっていきましたね。
へえ、そうなんですね。ちなみに先ほど監督から聞いたんですけれども、スローガンの完遂、これも幹部含め皆さんで決められてるっていうふうに聞いたんですけど、これはどうやって決まったんですか。
これも同級生が集まって全員で一人一人案出していって、みんなでどれがいいっていうのを話した上で最後完遂という言葉に決まりました。やっぱり最後の1分1秒まで隙を与えないチームを作っていく上でしっかりと完遂するところを大事に1年間チームを作ろうというところで完遂という言葉に決まりましたね。
そうなんですね。利川さんがこう完遂というスローガンの中でこう日常の中であったりとかどういうところをこう目標に向かって気をつけてますか。
やっぱり私生活の乱れっていうのは、グラウンドのフィールドでも出る部分だと思いますので、私生活の部分を例年より厳しく言うようにはしてます、ね。
ちょっと来るときにちらっと見えたんですけど、こうウェイト状のようなこう器具がいっぱいあるような施設があったんですが、あそこも利用。
あ、そうですね。あそこはラグビー部専用のウェイトルームになっていて、基本的にはラグビー部で誰でも使えるようになってます。
そういうところでもこう練習メニューがあったりするんですか。
あります。はい、チームウェイトは授業の合間に時間振り分けられていて、そこに自分の名前を入れてコーチがいますので、メニューを提示してもらってそれをやる形であります。
目標は選手権での優勝だと思うんですけれども、そのために、これから、まだちょっと期間があると思うんですけれども、チーム全体でどういうふうにしていきたいと考えてますか。
今年の新チームが始まった時に1年間のテーマとしてベースアップっていうところを掲げていて、一人一人のベースを上げることによってチームとしての基準っていうのは必ず上がると思ってますので、選手権優勝までまだまだ道のりは長いんですけど、そこのベースアップを大事にしながらやっていきたいと思います。
いや、目標は、
はい、もちろん大学選手権優勝です。
優勝、はい、ありがとうございます。我々も注目していきたいと思いますので応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は明治大学のラグビー部についてお伝えしました。
なるほどね。面白いですね、監督さんの話でさ。
はい、
外から見てると明治大学のラグビー部っていうイメージがあって、うんうん、それがでも年々やっぱり中にいると変化するのが分かるんだね。
うん、そうです。
世代交代みたいなね、うん、もちろん卒業生入学生というのもあるけども、うん、時代とともにその精神的なものとか、
うん、そうです、
やる価値とか、うん、意味とかが変わってくるんだね。
なんかアプローチの仕方というか、監督からこう選手たちへのも変わってるっていうところで、
それは多分どこの世界も一緒なのかもしれないな、うん、中にいないと分かんないことなのかもしれないな、うん、スローガン完遂。
完遂ですね、はい、もう完遂、選手たちで決めたスローガンみたいなんですけど、うん、利川選手もおっしゃってた通り、普段の、本当に細かいところから、ラグビーのプレーだけじゃなくて、
そうだね、私生活が出るっておっしゃってたね。
そうです。なので
やばいぞ。
やばい
俺らも仕事に出たらどうする、私生活が。
やばいですよ
ちょっとこれを機に悔い改めましょう。
悔い改めます、
ね、はい、うん、あ本当、まあ、全国制覇目指 す,
そうです、
ね、強い気持ちはよくわかりますが、完遂、うん、という言葉を大事に過ごしていってほしいです ね,、
うん、そうですね。
以上、世田谷ボイスでした。おいしい世田谷、いただきましょう、
はい、
世田谷のおいしいものを。
今夜ご紹介するのは東急田園都市線用賀駅から徒歩3分、
近いじゃん、
はい、コーヒーとドーナツふわもち亭のごまあんこドーナツです。
ふわもち亭、亭だけ漢字なんですね。
そうです、
お屋敷のね、
お屋敷の亭で、ふわもちが
ごまあんこドーナツ、
はい、
ごまとあんことドーナツですね。
ごまとあんことドーナツです。
お、
今目の前に
用意してくれてますが、あ、大きめなんだ。
あ、しっかり、そうですね、しっかり
しっかりしてるね、
してますね、
大きめ太めの、
そうですよ、
ドーナツって感じのね、
お腹いっぱいになりそうなんですが、
いや、それは人によるだろう、状況によるだろう
状況によりますかね僕ちょっとあんまりお腹空いてなかったから今すいません、個人的な。
2つ食べる、
あ、大丈夫です、いや、食べましょうよ一緒に。
ごまははっきりと確認することができます。いっぱい入ってるね、ごま、
いっぱい入ってますね。
あんこが入ってるの、このドーナツの中に。
あんこが入ってるみたいです、中に。
いただきましょうか。
どうぞ、
いただきます。うん、うん、
あんこ入ってます、
ね、一周入ってる、
うん、
ドーナツの一周分あんこが入ってる。
なるほど、
全然最初分かんなかったですけど、目では見えなかったですけど、ごましか分かんなかったですけど、あーで、ドーナツだけども、食感は僕給食の時に食べた揚げパン。
あー、なるほど、ちょっと、ね、食べていいですか。
まあ、いいよ、お腹いっぱいだろ。
お腹いっぱいですけど食べたい、
はい、あー、いいねこれ、
うん、揚げパンだ
な。あ、揚げパンあった、給食の時。
揚げパンありました。
あ、ほんと、
ありました、ありました。
給食のメニューも随分変わったもんね、時代で。
みたいですね。札幌発の、はい、ドーナツ専門店になるんですが、牛乳も北海道産のものを使ってこだわってまして、
うん、はいはい、
で、まあ、生地もじゃがいもと牛乳で作られてるんですけれども。
あ、そうですか、
はい、あとドリンクも一緒に販売されてまして、うん、自家焙煎のコーヒー豆、
うん、
これも北海道から来てまして、あと2種類の北海道の牛乳からこうカフェラテとか作る場合は選べるみたいです、はい、
牛乳を選べるの。
牛乳を選べるみたいです。
はっきり味が違うのかしら、
どうなんですか。ちょっと片方しか、試
してみたいな、
片方しか飲んでないので僕
も試してみたいな、はい、それ。あ、そう、それ面白いですね、
はい、
もう一回お店紹介してください、はい、美味しいこれ、好きだわ私。
用賀駅ですね、田園都市線用賀駅から徒歩3分、
はい、
コーヒーとドーナツふわもち亭のごまあんこドーナツです、
うんうん、美味しいです、はい、以上、美味しい世田谷でした。さて、今夜が7月最後の金曜日じゃないですか、
はい、
来月は
8月。
そうです。新しいテーマで皆さんからメッセージテーマをメッセージをいただこうと思ってるんですけども、ね、8月のイメージ何？
夏祭りじゃないですか。
でしょ。
そうでした
ね。え、盆踊りもありますし、そうするとお祭りといえば、ね、
屋台。
そうです、出店です。
出店、
屋台というか出店です、
うん、
何が好き？
たこ焼き。
たこ焼きなんかいつでも食べられるじゃん。
いやー、でも美味しいじゃないですか。なんかやっぱ格別というか。
なんで？
雰囲気も相まって。あと僕ソースが好きなので、
うん、
ソースのかかってるものは大抵買っちゃいますね。
お好み焼きあるよね、焼きそば。あ、焼きそば美味しいな。
焼きそばも美味しいですね。
きっと冷静に味わうならば、ベストの美味しさではないのかもしれんが、うん、なぜか夏祭りの屋台とか出店でいただく、うん、買ってザッザッザッザッってこう焼いてくれたものを食べたら美味しいんだな。僕は何だろうな、基本的なことを言うと綿菓子です。
綿菓子、
うん、綿飴。へ
え、
あれ綿飴、綿菓子どっちが正しいんだろう。
あ、
どっちも言うよね。
どっちも言いますね。
だからずっと離れてたんですよ、時間は。
うん、
昔子供の頃食べてて、機械でさ、うん、ザラメ入れてさ、
はい、
こう割り箸でぐるぐる巻きながらやるのが美味しかった時代は、うん、まあ、小学校低学年で、その後夏祭りでそれを求める気持ちにはならなかったんですが、うん、数年前に一回食べたんですよ、
綿菓子、
うん、 美味しいの。
お祭りで食べたんですか。
うん、美味しい。おい、こんな美味しかったんだと思ってさ。
へえ。
だってあの食感ってなかなかなくない？
いや、ないですね。もう僕も数年食べてない気がします。
ねえ、
はい、
でそうそう食べる機会もないもんね。
ないですね。
僕はやっぱ綿菓子推しかな。
あ、ちょっと食べてみたいですね。
あなたはお夏祭りね、出店で何推しですか。そこで来月8月のテーマです、
はい、
あなたは夏祭りの出店で何を推しますか、はい、何を食べたいですか。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
まあ、できればできればというか、あのぜひ、その絵が思い浮かぶようなコメントもつけて、
うん、
好きな出店をお紹介してくれると嬉しいですね、
はい、
お待ちしてます、
はい、
じゃあ最後のコーナーこちら、
勇気の悠々サーチ。このコーナーは僕鈴木勇気がゆうさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなどとにかく面白そうな何かについてインターネットでサーチして、制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
なんで最近その早口になっちゃったの。
どんどん行きたいっていう気持ちがちょっと溢れてるんです。
でもほらお伝えしたいじゃん。
そうですね、ごめんなさい、ちょっと
何話わなくてもいいけど30秒だよ。
急ぎます。
今夜は何。
今夜はかき氷の日です。
よーいスタート。
本日7月25日はかき氷の日です。これは世田谷区の若林にある日本かき氷協会が推奨している記念日です。かき氷の別名夏氷、夏語725で、まあ、語呂合わせでつけられたというのと、 あとは制定された当時の全国最高気温 40.8 度が、まあ、7月25日に記録されたっていうのが由来の一つとなっております。まあ、世田谷区、あの調べてみたところ、あのたくさんかき氷屋さんがありまして、洋画だとふわりの秘密基地っていうのもあったりとか、駒沢の、雪うさぎっていうところがあったりとか、ぜひ食べてみてほしいなっていうふうに思います。
最近強引になってきたね、
はい、全然入んなかった
かき氷屋さんっていうのがあるの。
かき氷屋さんがあります。
あ、まあそっか、
はい、
何店かあるかで、世田谷にもあるんだね。
世田谷にもあります。
何が好きなの味は。
ブルーハワイ。
やだそんなの。
なんでですか。
君とは結婚できない。
定番じゃないですかブルーハワイ。
聞いてねえだろ僕の一言無視しやがって。
結婚だ
遅いわ。
結婚しないです。
はい、しません、
はい、
要は今日の7月25日、7月25日
がかき氷の日というふうに、まあ、日本かき氷協会では推奨している。
しかもそれが世田谷
の若林に、
ある
あります
ところが設定しました、
はい、そうです。それを伝えたかったです、
ね、明日食べてください。
明日食べてください。
食べたくなるんだよこういう話聞くと、
うん、
明日かき氷何食べようかな、
うん、
いちごミルク、
ブルハワイ。
短い付き合いだったね、
はい、
お相手は僕水島優と
鈴木優希でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。もう来月になっちゃうんですね。体調を崩さないように気をつけてください。